ライフスタイルリコメンドプログラム RECO。
さあ、今夜のレコはまず旅のレコメンドから。
はい、まずオチさんにもレコサイト見ていただきたいんですが、
はい、今見てます。うわ、綺麗ですね、これ
綺麗な、これオーロラですね。
オーロラですね。
CG みたい。
これ写真でしょ。でも
写真ですね、
うん、
誰が撮ったんでしょうね。
誰ですかこれは。
そこから気になります
か、ね、これね。だからなんか飛行機から見る人もいるよね。
あ、いらっしゃるんですか。
あのね、乗ってるとどこ行きかって忘れたけど、
うんうん、
あの流れてそういう放送が、はい、で、うん、今右手を見るとオーロラがみたいな。
これ見てみたい。
見てみたいね。
まで本当、うん、
はい。
というわけで今夜はオーロラを巡る旅のレコです、うん、カナダ北西部のオーロラの真下の土地でガイドしている方、オーロラカメラマンの高坂雄一さんと電話がつながっているそうですね。もしもし。
あ、もしもし。
あ、どうも、はじめまして、小島正人です。
川辺です。はじめまして。
はじめまして。
あ、全然なんかもう最近はさ、電話の時差がないよね、はい、
そうですね。
本当にカナダの北西部にいるんですか。
そうです、今朝の6時です。
あ、申し訳ないです。
おはようございます。
これ一番申し訳ないですね。
すいません、申し訳ないです。
どんな場所ですか、カナダの。
今住んでいるのはカナダでも南の方って言っても北緯55度ぐらいなんですけれどもね。ですから北海道のずっと上ですね。
はい。
ただ今日リコメンドしたいのはもっともっと北の方のイエローナイフというところ。
イエローナイフ、
はいはいはい、ね、何でしょうそれ。
こちらはね、北緯62度というすごい北なんですけれどもね、はい、以前あの私も住んでまして、そちらの方でオーロラの紹介をしたんですけれども、
うん、
オーロラがものすごくよく見えるんです。
なんでそれは見えるんですか。
あのオーロラっていうのは磁石が差す北極ですね、うん、
はい、
とか南極、あそこを中心にして、はい、あのドーナツのようにところで出るわけですよ。それでイエローナイフというのはその真下にあるんです。
これオーロラっていうのはなんか冬だからいいとかなんかあるんですか。
うん、冬だからいいというよりもですね、暗い時がいいっていうことなんですね。
はあ。
カナダの北の方に行くと白夜っていう、もう暗くならない時期がありますので、
はい、そうですね、ありますよね。
夏の間そういった時は見れないわけですね。
なるほど、なるほど。
はい、ですから暗ければいつもあります。
うん、
ただ、オーロラ地上90キロから100キロ以上上にあるもんで、積もってしまうともうダメなわけです。
今6時だと、もう朝の6時だとダメなんですか。
いや、そんなことないです。
今見えてるんです
か。まだ
見えるんですか。
そうですね、今ちょっと今日曇ってますんで見えないんですけれども、
はい、
はい、まあオーロラいつ出るかは分かりません。
はい。
ただイエローナイフのあてですと大体いつでもありますんで、それが大きくなるか小さくなるか、はい、もうちょっと北に行ってしまうかっていう感じですね。
じゃあ出るとかなり地元では盛り上がるんですか。今日出たよみたいな。
地元の人は全然問題にしてないですね。
あ、もう
もう毎日出るようなもんなんで
当たり前なんだ。
そうですね。ですから今写真に乗ってるような赤いのとか、大きなものが出た時は、あ、今日はなんか良かったねみたいな話をしますけれどもね。
夕焼けぐらいの感じなんだろうね。
あ、そんな感じですね。
ね、我々だってやっぱり東京で夕焼けはあるけど、なんか自分の心情とピタッと合わないと、いいなみたいに
そうですね、
ならない
じゃないですか。なかなか思えないですね。オーロラが普通って
普通ってね、
また贅沢。
面白い顔したね今。高坂さんは、
はい、
年間どれぐらいそちらにいらっしゃるんですか。
ですね、今はまあ、撮影に行くときだけイエローナイフとかもっと北の方に行くわけなんですけれどもね、今までそうですね、現地に住んでましたから1000回以上オーロラを見てます。
1000回以上も見られてるんですね。
今これ何日目なんですか、今年は。今行かれて
今年、今はねちょっとまだ南にいるんですよ。
はいはいはいはい。
これからちょっと北の方に行く予定なんですけれどもね。
その写真を撮って、
はい、
写真集とかこういう映像とかを流してるわけですか。
うん、そうですね、もともとは旅行業界に今もいますんで、
はい、
イエローナイフというですねところのオーロラを日本に紹介させてもらったんですよ。
はい。
それが1993年ですね。もう随分昔のことですけど。
オーロラにハマったきっかけは何なんですか。
そうですね、やはり初めて見た時っていうのが1990年、カナディアンロッキーのジャスパーっていう街なんですけどもね。
なんでまたカナディアンロッキーのジャスパーに行かれたんですか。
その時はねちょっとね添乗員とかガイドやってましたんでちょっと研修があったんですよ。それで行きましてね、ちょっと夜しか時間がなかったもんで写真を撮りに 外行ったらなんかモヤモヤっとしたものがあってなんだろうと思って撮影したらそれがオーロラだったってことでね。それですごくがっかりしたんです。そんなモヤモヤしたのがオーロラだったってことで、
うんうんうん、
それでたまたまその後にイエローナイフっていうところに引っ越したんですけどもね、そこでオーロラがあるっていうのも知らずに行ったらすごいオーロラが出て、
はい、
それでまだまだその頃っていうのはオーロラのツアーっていうのが全然知られてなかったんで、
はい、
日本の方がほとんど来られてなかったですね。
は
あ、ただ現地の小さな会社でオーロラのツアーをやるっていうんで、はあ、それでまあなんていうか、知り合いになって日本に紹介するようになったわけですね。
なんかね、僕の知り合いが飛行機の中から見たって言ってたんですよ、はい、そういうのもあるんですね。上から見るオーロラとか、
飛行機から見るとオーロラというのは下に見えるんですけ
ど、ですよね、
ただそれはなぜかというと地球が丸いんですね、
はい、
それで1000キロとか500キロとかずっと向こうの方のオーロラを見るといくらオーロラが100キロ上空にあるって言っても下の方に見えてしまうわけなんですね、
うんうんうん、
ただそういうことなんです。
カーテンみたいな感じに見えるんですか？
はい、
カーテン的ですか？
カーテンの時もあればブレイクアップって言って上から真上に来た時なんかは上から爆発するような感じのね、このぐるぐる巻き渦巻きになったりですね、あとは点滅を繰り返してピカピカ光ってるのとかいろいろあります。
点滅もするんですか？
は
あ、
なんかないんですか、それにこう祈ったら願いが叶うとか、うんうんうん、なんかね、そういう
流れ星みたいな、
はい、まあいろいろこちらでは言われてますけれどもね、いろんな話はあるんですけども、やはり先住民の人たちはね、その赤い光が先祖の魂だとかね、あとは上の方、天の方でですね、はい、サッカーボールを蹴って遊んでるとかね、まあ、いろんなそういう話があります。
何色が見えるんですか？
大体普通見えるものは青白い緑っていう感じですね。
へえ、その中に赤が見える時もあるんですか？
赤が見えるっていうのはすごく珍しくてですね。
そういうことか。
そうですね、私も1000回の中で大体綺麗に赤く見えたっていうのは3回だけなんです。ですからそのくらい珍しいです。
あ、じゃあ今レコサイトにアップしたのその珍しいやつなんだ。
そうですね、ものすごく珍しい、
ね、これかなり赤いですもんね、うん、
はい、
へ
ー、ただオーロラの写真を見ると結構赤いのが出てたりしますけどもね、これはカメラのフィルムには赤っていうのがすごく入りやすくて、肉眼で見えない赤なんかも映っちゃうんです。
これなんかオーロラツアーとかあるんですか？
そうですね、オーロラツアーいろいろ出てまして、日本の大体どこの旅行代理店でもパンフレットが置いてありますが、私が撮影ツアーとかですねやっています。ネイチャリング旅カナダとかね、
ネイチャリング旅カナダ、
はい、
サイトがあるわけですね。
サイトが、今そちらに出ると思うんですけども、ウェブサイトの方に。
あ、出ましたね、
はい、
大体おいくらぐらいですかね、3泊とかで。
そうですね、大体日本からの往復、そして現地に3泊とか4泊ツアーを入れて15万円ぐらいでしょうかね。
なるほど。
ただシーズンの初めの12月の頃なんかはもっと安いものが出たりします。
ありがとうございました、そんなねオーロラツアーに関する情報もレコサイトにはリンクが貼ってありますので、これから多分見て行く方が多いと思いますので、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。
さあアクセスはどうしたでしょうか？
はい、アクセスはお聞きの放送局のトップページのレコのバナーから、またはレコ .jfn.co.jp reco.jfn.co.jp まで、
オーロラカメラマンの高坂さんのレコでした。
はい、
じゃあ曲